かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
まあじゃあ、はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。はい、愛媛もね、寒くなってきたけど、
寒くなってきました。
炭とかは火、起こしたりしてる？
もちろんもちろん。
おお、
全然違う。怒りやすい、
怒りやすい。
寒い方がね。
あれ、なんていうの、火をつけるって、イコスっていうの。
イコスとか起こすとか言うんじゃけど、もう私は。
ほうほうほうほう。どうなん、炭の火ってやっぱり暖かいというか全然違う、
なんとも言え、匂いが漂うし、炭の匂いが漂うし、くぬぎと決まっとるけどね、お茶の場合はあんまり邪魔しない匂いなのかな。
なかなかね、最近だったらエアコンコントロールだ、エアコンだったりさ、ストーブだとかで部屋をぬくめるじゃないの、
ね、ただ炭の時はうちはもう開け放たないと、消防設備でピーポー鳴り出して全館に謝らなくちゃいけないことになるので
なるほどね、
ぬくぬくできてねと。
確かに、そこはこう、あれだね、温めなきゃいけないけども、換気もしなきゃいけないっていう、真逆のことをするんだね。
そう、でもまあ昔やったら、あの障子は紙は和紙は息をしていたというので、で、あの鬼平さんとか時代劇見よったら、よう開けといでるわ。
なるほどね。
火鉢置いとったら、よう開けてその寒さを楽しむとか、そういう感じがあったんじゃろう。あの外のご様子とかそういうのがあったんじゃろう。
確かにね、洋服だとかで、こう過剰にもしかしたら体を温めてたりだとかさ、してるのかもしれんから、本当は外気にも対応できるのかもしれんね。
そうなんよね、
普通に生活しちゃったら、
それと炭は必ず消えるもんなので、火事もあの炉とかね、風呂、そういうこう炭で生かして使っているお茶の席から火事を出したというケースは何百年の間に一件もないの。
へ
ー、炭じゃったらよ。
なるほどね。
でもなぜか今は炭は危なくので電気にしましょうという、あの公民館とかね、電気しか使わせてもらってないけれど、電気の方が怖い。
確かにね、
ずっとつきっぱなしやから。
確かにそれはすごくいい視点というか、
だってその見ても、その炭のもう頂点の時は30分ぐらいしかないからね、すぐ下がっていくし、もし何かあったら水がこぼれるわけだから、絶対消えます。
確かにね、
あ、
その茶道で使う上に釜があった場合とかでね、
あのお家で火鉢なんか使う時も必ず鉄瓶乗っけてシュンシュン湯ばしてるとか、
はいはいはいはい、
絶対しとるでしょ、火つけとる時は。
あ、そういうことね、
もあるんよね。
なるほどなるほど。
やっぱり工夫がね、火事出したら大事じゃから、
ね、
その工夫は出来上がっていたし、
意外とじゃあ炭が安全だということ、
実は安全だということを知っていただきたい。
はい、ということで今日もね、はい、ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
そんなことないんですよ、続きますよ続くんですが、毎回話しているんですけども、先に注意事項だけ言っていきましょう。いや、かなちゃんお願いします。
はい、私の場合は私が感じたこと、触って感じたこととか今までに感じたことを、勝手に言わせていただいてますので、学者ではありません。
ただまあ2は間違うことも言い間違いもあるかもしれないので、
どっち向いていくかも分かりませんの で,
で、その際はね、こっそり教えていただければと思いますし、はい、僕もトンチンカンな質問であったりだとか、意外と分かっているようで分かってないことも多いので、そのあたりもね、
笑っていただいてい
ただければと思います。
はい、ご承知をくださいませ。
前までの話の中でいろんな意見もまたもらったんでしょ
う。そうそう、あのね、新米のことね、で、前回のキャックンがね、買った方が安いのね、お米は買った方が安い、だけれども、貧乏でも食うには困らん、年畑ですけんと。 で自分が今楽しく生活しているのもあのご先祖様のご苦労の上のことですと。だからあのご先祖様との約束ごと、それからご先祖様との信頼関係ですという言葉を入れてくださってまして、それからあの鈴さんね、鈴さんお母様も亡くなったんだけれども最後のあたりずっと寝込んでらっしゃってね、それでもあの新米やお母さんって言ったらうちの新米じゃないと美味しくないと、
お
よその新米は美味しくないと、で、あの、まあ、お米が作りたい、お米が作りたい言うてね、寝込んどいでてもいいよいでたと、最後までそれを言うてましたっていうご連絡いただきました。
それほど魅力的なんだろうね、きっとお
米を作るっていうのは。作るということもね。なるほどね。それからあの、かよちゃんね、うん、お父様今寝込んで、寝ついてらっしゃるんだけどもね、その、お米、伝畑はね、お百姓様の足音を聞いて育つっていうくだりの前回、うん、前々回ね、うん、そのくだりのところを お父様にね聞いていただいたんだって、うん、そしたらばねお父様が黙ってね、うん、でも 目からね、うん、光るものが一筋スーッと流れたんだって、うん、でかよちゃんは一人娘だからね、うん、お父様は何にもおっしゃらなかったけれど、もしかよちゃんが男の子だったら継いでもらうのになぁという思いがあるんじゃないかなとずっと思ってたんだって。
なるほど、
うん、それを今回あの確認できたというかね、うん、もしこの子が男の子だったらなぁっていう思いが終わりたんかな。
なるほどな、
うん、それで思ったんだけど、あのお墨のとっさんもね、うん、言われたことがある、あの男の仕事、女の仕事っていうのがあるんじゃと。
ほう、それは炭の。
そう、炭を作るときにね、うん、多分畑、田んぼのことも、うん、男の仕事、女の仕事というのがあるんかもわからん。
ああ、なるほどね、
うん、ということをあのかよちゃんからお話を聞きながら感じたの、
うん、今はかなり多様性だったりとかさ、うん、その男女平等だとかいう話もあるけど、
うんうん、そういうことではなく、
そういうことではなくて、うん、
特性でね、
うん、あるんだろうね、
うん、ということがとても大事なあの伝畑のことではね、うん、でもあるのかなと思いました。
なるほど。
それと前回のあの施し、
はい、せちゃんね、施薬の話ね、
うんうん、それのところであのアダージョヤナさんがね、
うん、
あのお月謝は、うん、儲けではないと思います、うん、それから何かのお礼ということでお包みくださるものもあの儲けではありません、うん、それは個人のお気持ちですと、
うん、
だから大いに儲けてくださいと。
なるほど、うん、
やった
ー、ワインドチェンジですねこれは、
うん、
今までは儲けちゃいけませんと言われていたこのお茶、
うん、
お稽古であったりを、儲けてええぞと言ってくれる人も現れたと。
そうもう柳さんよう言ってくれたと思ってね。
なるほど、
やったーというメールを入れさせていただきました、うん、
今月から月謝が3倍になるということで。
なるかもしれません。なるほど、ね、よろしくお願いいたします。
いいね、いろんな意見いただく中で、うん、こうやって進めていけるのはいいかなと思うし、はい、
そうね、
皆さんも聞いていただいているっていうことが伝わってくるので、
そうね、
ありがたいですね、うん、
あの本元は一つでね、それも個人の気持ちですからと言われると、個人個人のお気持ちをねどう盛り立てていくかということで言えば、あのお茶で儲けてはいけないという言い方とほぼ一緒だからね、
うん、確かに ね
目指すところはね、
そうなので、ますますかなちゃんも自分の、うん、知識であったり経験であったりを
研鑽
料理していかなきゃいけなくなったっていう、
ということでござります。
圧がかかった
よく考えたらね、
よく考えたら圧を与えられ
与えられてしまったということでもございます。
承知しました。
ありがとうございます。
どうしましょう、本題に入ってよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
不益流行をね毎回話していると思うんだけども、うん、今と違って、
うん、
今は100円均一であったりで、うん、まあ、器とか簡単に手に入るような時代だと思うんだよね、うん、まあ、その質に関してはどうこう言わないけども、
うんうん、
昔、うん、今、
はい、
この道具っていうのはこのこれをこうしちゃって使わなきゃいけないっていうものがずっと続いているのか、うん、そうじゃなくていろいろとなんだろうかな用途を変えて使ってきたりとか、うん、そういう移り変わりっていうのはあったりするの、
うん、ねピタッと合ってるかどうか見立てるということがあるのね
見立てる、
うんうん、というのはねやっぱりその、うん、大陸から伝わってきたというか、日民貿易とかそういうもので入ってきたお道具というのは権威の象徴でしょ、
うん、
例えば将軍様がね、
うん
うん、象徴として、権威を見せつけるというような意味合いでいくとその権威のある統領たちはその、なかなかいくらお金を積んでも手に入らないものとっても高価なものというのはもう象徴としてそういう方々が使っていたと、うん、でもそうではない我々とかでも大名様でも統領でない方々は、うん、将軍でないとかそういう方々はその権威を使うことはできないでしょ、
うん、
そこを犯してはならんということもあったと思うのね、うん、でその権威の象徴の方からおこれをやると言って論功行賞などでいただいたものを使うことはできる、
うん、
ねでそれを使うそれを生かすための他のお道具まあ私が今言ってるのは人前でお手前シャカシャカお抹茶をしだしてからの話よ人前でするときにその貸しされたお道具を権威の象徴をもっと輝いて見せるためのお道具組をさまざまなものから見立ててね、
うん、
することしかなかったんじゃと思うのね
この見立てるっていう言葉を確認したいんやけども、うん、これは どういう意味になるんだろうかな、うん、
例えばね、うん、利休さんよりも一つ先の時代の方などが、お風呂場で使ってた湯桶みたいなバッサバッサ使うようなものを、たり水を汲んだりする鶴瓶取られてもらい水の鶴瓶をね、うん水差しの代わり水を、うん、たっぷり入れたその桶を、畳の上にドンと置いてみたり、うん、あとは、魚を釣る時に漁師さんが腰に下げているビクをね、うん、花入れに見立てて使ってみたりという用途とは違う
なるほどね、
違う用途で作られたものをお茶席に持っていくと
こうを見立てる
っていう言葉で ね、
おなるほどね、
まあ、そういう工夫ということかもしれないそれらのプロフェッショナルがやっぱり利休さんだったんだろうと思うのよ
お
うまくその、場を見立てるということ もあっただろうしう、道具をね見立てたりしてその主人公になる人たちを盛り上げていくプロデュースを見事になさった人なんだろうと思うのねでも静かに静かに見立てるということでいけば詫びの象徴でもあったわね
ほうい
かに身近にある日常のものをお茶道具に見立てて使うかというねそういう工夫じゃね
なるほど、うん、これ今ちょっと話今聞いてみいい、
はい、いいよ
よく高価で何億円もする器だとかさ、
うんうん、
何千万もする、うん、する尺だとかあるじゃん
あるわねきっとね
実際使ってた人はおるん、
うん、誰々が使ってたからという手価値が上がる場合もあるね
ああなるほどね、
うんうん、だけどいいこと聞いておくよ今でふと思い出したんだけれど、うん、例えば、うん、あなたのおじいちゃんが生きていて、
うん、
おばあちゃんにガレのね、
うん、
かわいらしい壺を見つけておばあちゃんにプレゼントしましたとするでしょそうすると例えばよそしたらおばあちゃんはふと思ってねお父さんこれに蓋をつけてくださいなと私はこの中にお茶を入れて、
うん、
お席で使いたいと、
うん、
そしたらおじいちゃんおそうじゃのということで 待たさんよと、これに蓋をつけてくれやと、うん、そしてわかりましたと言って蓋をつけておくれたとする。そうしたらお席にその茶入れを使う時にはお仕服と言ってお着物のようにくるむわけね、うん、その切れもまた何百年もかけてシルクロードを通ってね、ヨーロッパの方から伝わったお姫様のドレスから作りましたみたいな切れを、うん、何億円もかけて作る人もおるけれど、うん、うちのおばあちゃんはふと考えてよ、うん、お父さんが買うておくれたレインコートの残り切れで作ってみようかと、チクチク縫うちゃろかと、うんうん、もう目もだいぶ薄くなったけれども縫えると思うと言って縫いなさった。それを着せて使おうと思ったらもう足腰がたたんなっとるからかなこさん、あんたが使おうてちょうだいやと言われまして、私が使おうたとする、うん、そしたらばその茶入れの価値はガレだからという価値よりも、うん、おじいちゃんがおばあちゃんに送って、うん、マタさんが蓋をつけて、うん、で自分がチクチク縫うて、うん、もう二度と針は持てませんおばあちゃん、うん、最後の作品です、うん、それをまた私が使っていると。でそれをおじいちゃんもおばあちゃんも知っている人のお席で使うとなると、うん、この価値はどこに見る
そうなるほどね、確かにね、
これは値段じゃないよ、
値段じゃないね、
そういう使い方ができれば、うんうんうん、ただ私はガレの器を使わせてもらいますと言うて、うん、使う使い方と、うん、そういう使い方では随分違ってくる。
なるほど。じゃあ今高価な価格が、うん、まあ、一般的にはすごく高い価値がついているものっていうのも、うん、まあ、そういう歴史があったりして、うん、いろんな価値がついてる、価値がどんどんついてるから今の価値で、
う
ん、まあ、その中には使ってたっていう、
うん、もちろんもちろん元は使ってたはず
です、ね、誰が作ったかとかっていうのもある
っていう、ね、あるある。で誰 の、 あの 手を時代400年ぐらいかけて伝わってきて、うん、もう地震から戦争から全部くぐり抜けてお道具疎開ということもあったのよ、うん、お道具だけ疎開させる、
ほ
う、そういうあのもう守ることが仕事と使命と思ってる人もその時代時代にいたのよね。
なるほどね。
だから松平不昧公さんっていうあのお殿様なんかは自分が参勤交代やらいろんなところ行くでしょ、うん、その時に自分の隣であのそのお道具を何重にも、うん、いっぱい守ってあの運ばせて守らないかんという思いがあったから、これは日本一だから守らないかんということで、そうやって今に伝えてくれてる自分家 の、 あの松平家の宝じゃないと、
うん、
日本の宝だぜという言葉も残っとるぐらい、そういう人もおったわけ。
なるほど。
今はもう簡単に美術館などで見せておくれるけれど、うん、そういう話とともに伝えてほしいよね。
なるほどね。そういうじゃあ価値のある道具と、ただその見立ての話に戻っていこうと思うんだけども、うん、はいはい、うん、そうじゃなくていろいろと見立ててそういう工夫をしながら、うん、まあ、
伝わって
きてたものも、うん、お茶席に持ち込んだものも結構ある
ってことだね。あ、うん、でその戦国時代なんかの時はね、もう明日の命も分かんないでしょ、うん、だからお茶会、例えばお茶事自体も今日で最後のお茶かもしれない、お客様ももう亡くなるかもしれない、自分も死ぬかもしれないという思いで生き生きとしたお茶席だったんだと思うのよ、
うん、
で平和な時代になってくると、あの江戸もう収まってくるとかえってそういうあのなんていうか利休さんがプロデュースするような、うん、極端なものはかえって嫌われたんじゃないかと思うのね。
うん、
あのもうお茶事の流れというものも決まってしまっていて、その中でお菓子、うちの、うん、大津藩であれば、お馬さんの鼻のを触ったような柔らかさの、お菓子、何餅だっけ、
何なんだろう、月草餅、
月草餅、
うん、
そういうふうに お殿様が言って 自分とこの特産大津の特産で作ったお菓子でお茶会をしたとかね、そういうこう、うん、あのとか渡米焼きとか使うてね、だから決まった決まりの中で遊ぶ範囲のねことを、うん、まあ、広く言えば見立てていったり、庶民の人はそのお道具すら買えなければ、うん、お茶を入れるね、さっき言ったようにガレッというんじゃなくても、うちで使っているこのカンカンみたいな使えるの、いいじゃん、使えるじゃない、茶尺もいけなんだら削ったらええじゃんとかね、
確かにね、
そういう
耳かきでいいじゃない、それはそ
いいけど、いやいや、そうそうそう、ね、耳かきの大きいのじゃったら作ってあげようかっていうこともできたり、あの銀のさじというのもかっこいいかもしれんでしょ、
確かに、ね、
そういうふうにして見立てていってね、あの見事なお道具は一つだけ持ってればいいと、
お
これがもう庶民に伝わったわび茶の原点でね、何もかもいいもの揃えるのは、うん、野暮っていうのが日本人のね、うん、本質にもしかしたらあったんかもしれん、
なるほど、
うん、で例えば今ふと感じたんだけど、お稽古自体も見立てということかもしれない、
うん、
あの、うん、お煎茶道のね、この前も言った、バイサリューの元お家元さんがおっしゃってたんだけど、うん、高校野球の話をなさってた時に、
はい、
高校野球の試合ね、試合っていうのは試し合いなのよ、
おお、なるほど、漢字で書くと
そう、
うん、
何の試し合いかと言うたら、
うん、
人生生きてりゃね、
うん、
2回や3回は普通の人でもね、命をかけた本番があると、
うん、
そういう時のための試し合いを野球でやっとるんじゃと、これ
ほ
ーというようなお話をなさっていて、うん、そりゃそうだと、
うん、
さっきも言ったように戦国時代の人たちはね、いつも本番なのよ、だから生き生きとしたお茶会もできたの、
なるほどね、
でも今は、うん、お茶事自体あんまりなさらなくなってね、でも お茶のお稽古というのはその本番を想定して見立ててのお稽古、
うん、
ということも言えるんじゃないのかなと、
そうだろうね、
うん、お稽古というもの自体がね、うん、そうすると、あの王先生の明くる年に亡くなられた堀之内宗信さんという方もね、うん、あのの話をあのさっきのお家元さんの話の続きからふと思い出したんだけれども、その方がおっしゃっているの、あの規範にある型というものをきっちり習って習熟することは、さまざま人生のね、さまざまな場面に応用できますと、
うん、
だからそういうことですと、
型って大事だよね、
そう、そういうことでとても大事だというようなことをおっしゃっていたことをふとそのお話でね、でその堀之内さんがおっしゃっていた3つの三大原則ということがあって、うん、一つは道具は一種でよろしいと、
いいものは
一個で、
うん、
よろしい、一個だけ持っとったら上等ですと、うん、毎回それを使っても何にも構わないと、
うんうんうん、
本番の話よ、それから礼儀は正しくしますと、
なるほど、
うん、それと3番目が茶人の自覚を持つと、
茶人
の自覚を持てと、
はい、
それはどういうことぞと私も思っていたら、うん、あの他人のことは干渉せんでよろしいと、
うん、
自分のあるべき姿をきちっと決めとけと、自分はいかにあるべきかということでお茶をせえと、
なるほどね、
うん、そうやってまあ人間性を磨いていけと、それがもうさっきに言った規範にある型をきっちり習って習熟して人生のさまざまな場面に応用していくということにつながるのかなと思ったのね。それで私が考えて今スローカフェさんに行ってるでしょ、
うん、
でスローカフェさんではそのお釜からお湯を汲み上げるその秘釈って言うんだけど、うん、その秘釈をね、竹の細工をするのが大好きな そこのお兄さん田所ジョージさんって言うんだけれど、うん、そのジョージさんが自分で作ってくださったの。これは驚いた、
うん、
そのお湯を汲む秘釈を作んなさる人は初めて見た。
なるほどね。いろんな道具があるけども、うん、これを作ったんですか、
う
ん、
そう。そうものすごく、ね、そしてねキュッと止めるところを多分これは爪楊枝の芯かなんかみたいなのをねキュッと止めてね。
なるほど。竹串とかじゃないと多分これは爪
楊枝じゃろうというような感じでね。
うん、
でそれで抜けたらまた作るみたいなね。なんかあったかいのよ。
なるほどね、うん、
規定の形では全然ないの、うんうん、でもなんかあったかくてもうその人のお人柄じゃね。
確かにね、うん、まあ暑い沸いたお水を移動させればいいのもね、
う
ん、
そうそう
言ったら
言うたらね、目的は一つだから、
一つだもんね、
う
ん、
そうなると、うん、あの普通私が習ってきた表千家のやり方ではいろんな扱いがこの尺には向かないの。
お
ので私は今はあの流派はやめているので、うん、それをこの秘釈に向けて、
うん、
スローカフェ流の仕方を工夫してます。
なるほど。
それがまあ本来かもしれんでしょ。
そうだよね、うん、まあ、道具に合わせるっていうこともやっぱやっていく、
うん、
一つの考えだと思うし、うん、それは合ってると思う、
うん、それが美しい形をね、うん、今まで何十年もかけて身につけたものとを応用して、うん、それをあの適用して、うん、その尺を扱う美しさをね工夫しているのね。それと先ほど言った堀之内宗信さんのお話でそのスローカフェさんでは、うん、このお稽古を試合試し合いとするならばという大前提でね、うん、で私はもう流派を意識しないと、うん、今までのものは大事にしてるよ、うん、ということであれば本番に備えて、人生の本番に備えてね、マロード、お客様、そこに座ってもらうお客様をまれびととして、神様かもしれない方として、お茶碗、お茶の立ったお茶碗をお出しするときは、玉串宝典でお出ししますよという言葉にした。
なるほど。
その言葉を添えたら、うん、私より年上の人たちはストーンと理解できた。
は
そうやって人様にお渡ししますということでね。それともう一つは本番は真正面からかかっていけと、
うん、
人間としてね、うん、あの卑怯なことはするなということもあるんじゃないか、ね、うん、日本人としてね、うん、美しく生きるためにそれを思ってあの麻の布で濡れたお茶碗を清めるときに麻の布をお茶碗にスポンと入れるときに、うん、真正面から入れてくれと、
うん、
これは流派によっていろんな入れ方があるんだと思うけど、
なるほど、
スローカフェ流は本番に備えて70になろうが80になろうがもう一暴れしてもらわないかんから真正面から入れてくれと、流派は関係ありませんと言うて、これは徹底してる。
なるほどね。
それから今はコロナちゃんのことなどもあるのでね、ので流派を超えて熱湯で飲み口をすすぐというようなこと、
うん、
お茶碗も熱湯ですすぐということなどの工夫は、うん、これもまた流派、他の流派でスローカフェにしてもらっている人は習ってきた流派そのままで結構です、
うん、
言うてるけれども、これは絶対出してもらいますと、
うん、
あの流派その部分は出してくださいと、うん、スローカフェ流ですと言ってお願いしてます、うん、
まあ、それもね今までの型が あるからこそできるということなのでやろうなというのは思った。やっぱり今までの蓄積した表千家であったり、うん、いろんなことを知っている人がいるからこそできることだよね。
そう
それで 見られ方の美しさであったりっていうのも多分角度も分かるじゃない、
うん、
物を取りに行く手の差し出し方だとか、 そうそうそう、そのあたりが分かっている人がいるとよりいろんな
指摘ができる
場所でそういうことが盛り上がるんだろうなと思いましたね。そうそう、うん、ちょっと僕気になったのがね、
はい、
その話ちょっとだけ戻るんやけど、
うん、
茶人っていう言葉よ。茶人っていう言葉っていうのはお茶をしてる人のことを指すのかな。
そうね、きっとね。
どうなん、茶人って名乗ったことはあるん？
ありません。
ああ、そうなんや。
私は茶吉と習って名乗っています。
ああ、吉はあれね。
吉はあれで、
なかなかあれだけども、
ただし人から言われたらあんまりいい気はせんかもしれないけど、うん、自ら名乗るときはものすごい自信満々で、
確かに
そう、私は 茶吉ですかっていう、それは、うん、差別用語だと思っている人がから言われたら嫌かもしれんけど、そうじゃないことで言われたら褒めてもらってる気がするの。
結構そのどっぷり使ってるというか、うん、なんだろう、結構英語で言うとジャンキーだとかさ、
うんうん、
その本当に、まあ、狂ってるじゃないです
か、うん、そうそう
どっぷり使ってハマって、うん、そのことに関してはもう何でも知ってたりだとか、うん、興味がめちゃくちゃあるっていう人のことを、
うん、
僕もそれを自分が言われて嫌じゃないんだったら使っていいと思うし、
うん、それをね、あの王先生の息子さんの若先生ね、うん、今守ってくださる若先生は昔緑の麻薬に落ちちゃったって言われたことがあるの。それぐらい、あのなんていうか、もうもうなしでは生きていけないみたいなね。でも茶人っていうのはもう一つ上の感じかもしれない ね、この宗信さんがおっしゃっている。
なるほど。じゃあこれはお茶をされてる方に、うん、あ、茶人の方ですかって聞いて伝わる、うん、茶人ですかって、
茶人ですねという感
じ。茶人ですね、
茶人でいらっしゃいます ね。
あ、それは使い方としてはじゃあ、
うん、
嫌な気はしない、
しないと思う。
お茶をされてる方にしても、
うんうん、和食のいつも伝えるあの西塚さんね、は茶人でいらっしゃいますとよく言われるんだけれど、いえ違います、僕は料理人ですとおっしゃる。
うーん、僕もよく言われることで、うん、僕は、うん、土木屋です、土方ですと言ってもら
う
ね、
うん、
自分で言うよね。
そう、自分で ね、
うん、
土方のプロになってほしい、うん、私は ね、
ということですので、
うん、
いや今日もね、うん、いろんなお話を聞くことができました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
楽しい時間はあっという間ということでお時間となってしまいました、はい、
差別したような言葉に聞こえるかもしれませんが自慢の言葉ばっかりですので、
はい、
そこらはあのね、
そうですね、
大人で聞いてくださいね、はい、ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
また聞いてください。
本日はここまで。また聞いてくださいね。